こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。オーディオ CD 版人を動かすデジタル時代の人間関係の原則は、D. カーネギー協会が編集した人間関係コミュニケーション論の音声版である。デール・カーネギーの代表作で示された人の立場を理解し、敬意を持って関わるという基本原則をメール、SNS、オンライン上のやり取りなどが日常化した環境へ応用することを目的としている。現地の考え方を単に言い換えるのではなく、対面だけでは相手の表情や形象を読み取りにくい現代の状況で、いかに誤解を減らし信頼を築くかを考えさせる構成である。CD 版は省略のない完全版で、総朗読時間は約10時間、8枚組として収録されている。自己啓発書であると同時に、デジタル技術が増えても人間関係の土台は変わらないことを検討する実践的な案内書と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、古典的な人間関係の原則をデジタル環境へ移し替える視点。本書の中心にはカーネギーの仕事に一貫する、人を操作するのではなく相手の関心、感情、立場を真剣に理解するという発想がある。続編としての特徴は、この発想をデジタル時代に使える形で検討する点にある。通信手段が変化しても認められたい、尊重されたい、理解されたいという人の基本的な欲求は変わらない。したがって便利なツールを導入するだけでは関係は改善せず、そのツールを通じて相手にどのような印象と配慮が伝わるかが重要になる。本書は新技術そのものの解説書ではなく、普遍性のある対人原則を変化の早いコミュニケーション環境に適用するための書である。この位置づけにより、個別のサービスや流行に依存しすぎない読者は、対面かオンラインかという区分より先に相手の視点を起点に自分の言動を見直す必要があると理解できる。デジタル化によって接点の量が増えたからこそ、一つ一つの応答に現れる敬意と関心が信頼の蓄積を左右するという問題意識が本書の基盤となっている。次に、文字中心の連絡で失われやすい文脈を補う配慮。メールやチャットなどの文字による連絡は即時性と記録性に優れる反面、表情愛、声の調子といった対面の手がかりが乏しい。そのため短い文面でも冷淡、命令的、あるいは無関心と受け取られる可能性がある。本書が扱うデジタル時代の人間関係では、内容の正しさだけでなく、受け手が置かれた状況を想像して伝える姿勢が重要になる。相手が何を知っているか、何を必要としているか、どの程度の説明を要するかを考えずに情報だけを送れば、効率を意図した連絡がかえって負担や摩擦を生む。反対に、相手の貢献を具体的に認め、依頼の背景や目的を分かる形で示し、返信しやすい余地を作ることは、文字だけのやり取りに不足しがちな人間的な文脈を補う。本書の示唆は、過度に丁寧な表現を選ぶことだけではない。送信前に相手の立場から読み返し、誤解や不要な圧力を生む箇所がないかを確かめる習慣にある。デジタル上の発言は記録として残り、予想以上に広がる場合もあるため、配慮は礼儀であると同時に関係を守る実務でもある。さらに、相手を動かす前に自分の接し方を変えるという原則、人を動かすという題名は、相手を説得技術で従わせることを意味しない。本書の基盤となるカーネギー的な考え方では、相手の行動を変えたいなら、まず批判、非難、自己中心的な要求に頼る姿勢を改める必要がある。相手が自分の重要性を認められ、意見や事情を受け止めてもらえたと感じるとき、協力への道が開かれやすいからである。デジタル環境では、支持、評価、反論が短いテキストで発信されやすく、発信者が意図しない対立を生むことがある。この問題に対して、本書の原則は、結論を急いで押し付けるより、相手の関心や事情に耳を傾け、双方にとって意味のある目的を探ることを促す。これは迎合とは異なる。必要な意見の相違や要請を避けるのではなく、人格を傷つけず、相手が自発的に検討できる形で伝える方法である。職場での依頼、遠隔での共同、顧客との連絡などでは、とりわけ有効な視点となる。相手を変えようとする前に、自分の言葉、反応、関心の向け方を修正する。この順序が、関係の短期的な勝敗ではなく、継続的な協力を目指す本書の重要な特徴である。そして、オンライン接点の多さを信頼の深さと混同しない SNS やメッセージングサービスは、以前よりもはるかに多くの人と容易につながる機会を生んだ。しかし、接触回数の増加は、そのまま信頼関係の形成を意味しない。本書が現代へ問いかけるのは、広いネットワークを持つことより、個々の相手に誠実な関心を払えるかという点である。反応数や発信頻度を優先すると、相手を一人の人間ではなく、情報の受け手や数字として扱いがちになる。カーネギーの原則は、名前を覚える、相手の話題に関心を持つ、貢献を正当に評価するといった、個人の尊厳を認める行動を重視する。 デジタル上でもこの姿勢は変わらない。むしろ画面越しで相手の実感が薄れやすいからこそ、相手の事情を推測だけで決めつけず、丁寧に確認することが必要になる。本書はオンラインでの影響力を獲得するための表面的な発信術を主題にしているわけではない。技術によって拡大した接点を相互理解と協力へ結びつけるための倫理と習慣を扱っている。関係の質は目立つ言葉よりも日常的な応答の一貫性、約束への責任、相手の価値を認める態度によって支えられるという点が重要である。最後に、完全朗読のオーディオ CD として原則を反復学習する利点と限界。本番は約10時間の完全朗読を8枚の CD に収めており、移動中や家事の最中など紙の本を開きにくい時間にも内容へ触れられる。人間関係の原則は一度理解しただけで自動的に身につく知識ではない。相手を批判したくなった場面、急いで返信したくなった場面、意見の対立が起きた場面で思い出し行動へ移す必要がある。音声で繰り返し聞く形式はこうした原則を日常の判断に結びつける復習に向く。落ち着いた朗読によって主張を急いで消費するのではなく、自分の対人習慣を点検する時間を得られる点も利点である。一方、特定の項目を比較したり、印象に残った箇所へすぐ戻ったりする作業は、作引きや書き込みを使える紙や電子のテキストより難しい。実務で参照したい読者は、聞きながら要点を記録する、必要に応じてテキスト版と併用するといった工夫が有効だろう。内容面ではデジタル社会への応用を掲げるが、最新サービスの操作法を網羅する教材ではない。ツールの変化を追うより、人への敬意、傾聴、相手の関心への理解という持続的な原則を、自分の媒体選択と表現に結びつけるための音声教材として評価すべきである。結論として、本書はメール、SNS、オンライン会議、チャットを通じた連絡が仕事と生活に深く入り込んでいる人に適している。特に、意図は伝えたつもりなのに反応が悪い、遠隔の相手との協力が進まない、デジタル上での言葉がきつくなりやすいと感じる読者に有用である。またカーネギーの古典を読んだことがある人には、その基本原則を現代の通信環境で再考する入り口になる。得られる実践的な利益は、特定のアプリを使いこなす知識ではなく、送信前に受け手の立場を想定し、相手の関心と尊厳を損なわない伝え方を選ぶ判断軸である。これは媒体が変わっても活用できる。類書には SNS での見せ方、短文作成、交渉の即効的な技法に焦点を当てるものが多い。それに対し本書の特徴は、デジタル技術を人間関係の目的そのものとせず、普遍的な対人原則を検証する場として扱う点にある。さらに完全朗読の CD 版は反復して聞くことで行動の癖を見直しやすい。ただし、最新のネット上の問題への専門的対策を求める場合は、それぞれの分野の資料と併読するのが現実的である。ご支援いただける場合は、D カーネギー協会、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。